こんにちは。冬の訪れを迎えた今日この頃、お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年12月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、百姓赤嶺勝人さんの根のないピーマンの衝撃というお話です。続いて食生活の話題では、輸入食品の安全性についてのお話をします。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活第10回は、大豆イソフラボンから生まれるエクオールとは。外食情報では、今時のだし茶漬けのお話をし、代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食った、今月は福井県乳郡越前町です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は三品鍋です。スープ作家有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうの7回目は、フリーズドライの雑炊を食べてみましたです。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今年の新米をいただきましたというお話、最後はご質問にお答えしますのコーナー、リンゴのカッペン反応についてのご質問にお答えします。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は百姓赤嶺勝人さんの根のないピーマンの衝撃というお話です。赤嶺さんのプロフィールです。1943年大分県生まれ、昨年80歳でご逝去されました。百姓のカリスマ的存在で、無農薬無化学肥料による循環農法を実践し、各地で講演を行ってこられました。著書には人参から宇宙へ、循環農法、食の命、人の命などがあります。
草の堆肥だけで作った土で素晴らしいピーマンが育ちましたが、完全に化学肥料と縁を切るのはもう少し後になってからです。というのも、まだその頃は化学肥料が人体を害するとははっきり知らなかったからです。当時農協青年部野菜部会長をしていて、ピーマンで産地づくりに取り組んでいました。土の分析をしながら堆肥と化学肥料で多収穫を上げていたのですが、3年目くらいから病気が出るようになり、お手上げ状態でした。県で調査してもらうと、ハンテン性細菌病とのこと、抗生物質を混ぜた農薬を散布することを勧められました。やむなく農薬を使いましたが、状況は良くなるどころか、ますます悪くなる一方でした。その翌年も、また翌年も、ハンテン性細菌病は猛威を振るいました。葉は無情にも枯れてパラパラと落ち、実もわずかしかなりませんでした。農業の師、米沢先生にも来てみていただきましたが、これはミネラルが足りないということで、先生に処方してもらった微量ヨウ素剤をまいたりもしました。すると 多少は良くなるのですが、最終的には葉が皆パラパラと落ちて枯れてしまうのです。秋口になるとピーマンの畑は無残にも茎だけになって立ち枯れてしまいます。丸坊主になったピーマンの畑の中で、私は呆然と立ち尽くすしかありませんでした。そんなある日のことです。私はピーマンの葉についたばい菌を調べるため、落ちた葉っぱを集めていました。当時は、まだばい菌がつくから病気になると思い込んでいたので、どんなばい菌がついているのか、葉っぱを顕微鏡で調べようとしたのです。土に落ちた葉っぱを拾おうとしたその時です。この手が無意識に土をかいていました。まるで何かに突き動かされるようにほとんど無意識に土を掘っているのです。すると本来は真っ白で羽毛のようなピーマンの根毛が張り巡らされていなければならない土の中は何もありませんでした。根が全部枯れてしまって赤茶けた太い根があるだけなのです。これじゃあピーマンは育たんよな。バイ菌がつくから病気になったんじゃない。根がないから地上部が枯れたんだ、と気づきました。植物は地上部と地下部が必ずバランスをとっています。地上部が1キロあれば、根も必ず1キロあります。私はその原理を知っていたので、根がないピーマンを見て、根がなくなったから上が死んだのだということが分かりました。バイ菌がついたから死んだのではない、土の中で根が枯れたから死んだのです。だからバイ菌を殺すために、いくら葉っぱや茎に抗生物質や農薬をまいても無意味だということにようやく気づきました。本当は、バイ菌が葉や根を食べていたのではありません。土が死んだから根が死んで、根が死んだから地上部も死んだ。そして、死んだ細胞を食べるために必要な菌が発生していたのです。答えはシンプルなものでした。地上部を元気に育てるには、地中で根がしっかり張らなければならない。そのためには、いい土を作らなければなりません。私は、以前にも増して、土作りに奮闘するようになりました。すでに、草だけで作った堆肥の土を、米沢先生に見ていただき、理想的な土だ、とお褒めの言葉をもらっていました。でも、まだ土作りは試行錯誤の段階でした。そのため、化学肥料も少し使いながらの土作りをしていました。それから何かに疲れたかのように、農薬はもちろんのこと、化学肥料も一切使わない土作りに没頭しました。理想の土作りは遅々として進まず、その年も翌年も、そのまた翌年も野菜はうまく育たず、その結果借金だけがかさんでいきました。それからというもの、一般常識と言われているものがいかに間違っているのかに気づかされることばかりでした。これは講談社発行、赤嶺勝人著、人参の奇跡、畑で学んだ病気にならない生き方に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は輸入食品の安全性についてというお話です。読者の方からお手紙をいただきました。できるだけ国産の食品を食べるようにしていますが、実際にはそうもいきません。輸入食品の中でも、 特に中国産は避けた方が良いと聞きますが、そのあたりについて教えてくださいという内容でした。そこで調べてみました。公益財団法人食の安全安心財団にも同じような質問が多く寄せられているようです。食の安全安心財団によると、中国から輸入される食品は危険という、その危険の意味が、我が国に輸入される食品の食品衛生法に違反する衛生上の問題であるとするならば、公的な公表資料には、輸入品、特に中国から輸入されている食品が危険とするデータはありません、と回答しています。詳細を見ると、厚生労働省が公表した令和3年の輸入食品監視統計によれば、輸入件数の多い上位5カ国の違反件数は、中国194件、次いでアメリカ76件、タイ48件、韓国45件、フランス17件であり、中国が一番多くなっています。しかし、検査件数に対する違反率を見ると、中国 0.22%、イタリア 0.43%、アメリカ 0.4%、フランス 0.14% であり、むしろ中国の違反率は他の国と比較して低いのが現状です。さらに、輸入件数に対する検査率は、アメリカ 9.3%、イタリア 7.2%、タイ 6.7%、フランス 4.9% に対して、中国はアメリカと並んで 9.3% と高く、中国から輸入される食品には厳しい監視が行われています。以前には、中国産食品において大きな問題がいろいろと発覚しました。2002年には中国産冷凍ほうれん草で高濃度の残留農薬が見つかり、2005年には中国産のうなぎから合成殺菌剤のマラカイトグリーンが検出されました。マラカイトグリーンは遺伝毒性や発がん性が疑われており、日中両国で使用が禁止されている物質でした。2007年には意図的に高濃度の農薬が投入されるという中国産冷凍餃子事件が起きました。こうしたことから中国政府は日本へ輸出できる企業を許可制とし、違反すると許可を取り消す仕組みを作りました。一方、中国産を輸入する日本の食品企業やスーパーマーケットなどでは、現地での指導を強化し、問題がないことを検査で確認した上で日本に運ぶ体制を整えたといいます。どの国においても輸入食品には不安が伴うようです。そのため、輸入食品に対する検査が励行されています。なお、国によって検査基準が異なるため、日本の食品もしばしば基準違反により輸入禁止措置が取られています。公的機関のホームページでは、検査の仕方が説明されています。それによると、輸入食品について毎年厚生労働省が作成する輸入食品監視指導計画に基づき、全国の検疫所で日本の食品の規格基準に適合しているかどうかの検査が行われています。食品を輸入する際は、輸入者がその都度検疫所に輸入届出をする必要があります。届出を受けて検疫所に配置されている食品衛生監視員がまず届出書類を審査します。原材料や製造方法、過去の違反事例、輸出国の情報などを確認することにより、 食品衛生法の規制に適合しているかを確認します。審査の結果、問題がなければ、日本国内への輸入が認められます。書類審査により、食品衛生法違反の可能性があると判断された食品については、輸入者に対し輸入の都度検査を命じます。これを検査命令と言います。検査に合格しなければ輸入は認められません。書類審査により輸入が認められた食品については、計画的な抜き取り検査が行われます。これをモニタリング検査と言います。食品の種類ごとに輸入量や違反率などを勘案し、検査件数や検査項目を定めて行います。モニタリング検査で食品衛生法違反が発見された場合は、検査率を高めたり、検査命令の対象とするなど、検査が強化されます。検査には時間を要するため、検査が終了し、食品衛生法に違反することが判明したときに、すでに国内に流通していることがあります。このような場合は、輸入者を所管する地方自治体が、流通している食品等の回収や廃棄などを指示します。この他に、輸入者に対する自主的衛生管理の指導として、初回輸入時や定期的に自主検査を実施して、食品衛生法に適合しているかを確認するように指導しています。とのことです。とてもしっかりとした食品検査が行われていることがわかりました。とはいえ、当然ながらそこには限界もあります。また、未だ分かっていない、はっきりしていないことは、検査することもできません。一般消費者に提供されている食のトレーサビリティや食品表示制度は、私たちが食品選択の機会を確保するために設けられています。ご家族やヘルパーさんなどに協力いただきながら、しっかりとそれらを活用し、ご自分でも選んで食べるという姿勢は、食の安全と健康の面だけでなく、日本の食のあり方にも影響していきますので、大切なことだと再認識しておきましょう。次は、東京農業大学副学長、上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第10回は、大豆イソフラボンから生まれるエクオールとはです。エクオールとは、大豆イソフラボンに含まれる大ゼインが腸内細菌による代謝で生み出される成分です。
はい、ではエクオールとは何でしょうということなんですが、主要大豆イソフラボンである大ゼインの生体内代謝産物ということで、各個人の腸内環境、細菌層により影響を受ける、代謝できるかできないかが決まるということです。で、親の大ゼインよりも生理活性が強いと言われています。女性ホルモンに最も近い構造をとっています。で、日本人、アジア人もそうなんですが、だいたい 50% の方がエコールが産生でき、欧米人だと 20-30% ですね。欧米人は、まあ、あまり大豆を食べないというところもありますので、アジア人の方が、まあ、大豆をたくさん食べたからエコールが絶対できるというわけではないんですけども、食べないとできないので、やはり食習慣がない民族の方が、まあ、エコールの産生能が低いと。エコールの機能性の例をご紹介します。エコールの産生者の方ではですね、ホルモン依存性がんと呼ばれる、まあ、男性だったら前立腺がんですね、それから女性の場合は乳がんですけれども、まあ、いずれもエコールを産生できる方の方が、その罹患のリスクが減る、血中濃度が高い方、それから尿中排泄が高い方の場合には、 このホルモン依存性がんのリスクが減るというのが、まあ、報告されています。そして逆にですね、骨の方なんですけれども、まあ、例えば2年以上豆乳を摂取している閉経後女性の場合ですね、エコールの賛成者の方の方がエコールの非賛成者よりも骨密度が高くなるというような結果も出てきています。日本人の結果もご紹介しますね。エコールの賛成の有無による閉経後女性の骨量減少の変動です。こちらは閉経後の、日本人女性の方が被験者になっています。大豆イソフラボンのサプリメントを1年間摂取をしていただいた結果になりますが、こちらも、エコールの賛成者と非賛成者に分けます。で、まあ、日本人の場合はですね、まあ、骨密度に影響が出にくいという話を MVP のところでしたと思うんですけれども、この実験の場合は、骨密度全身骨と、いろんな部位の、骨密度が測れるので、まあ、一番折れやすい部位で結果が出たという形になっています。イソラボの介入群においてエコール賛成者の大腿骨の、まあ、大腿骨 の、 あの股関節の部分なんですね。なのでここが折れると寝たきりになるので、ここの減少率がエコールの非賛成者の方よりも優位に緩やかだったという結果です。これ結構なかなか出ない結果なので、やはりエコール賛成者の方が骨粗鬆に対してもリスクが低いということになります。そして先ほど骨密度をですね測った機械なんですけれども、こちら体脂肪も実は測れます。で、実は体脂肪の方がエコール酸性の有無による結果がはっきり出てるんですけれども、体脂肪がですね、エコール酸性者の方が全身上腕脚部において非賛成者の方よりも優位に低値を示しています。はい、脂質代謝にも、エコール賛成者の方が、まあ、影響を受けやすいということですね。
続いては外食情報のコーナーです。今月は今時のだし茶漬けというお話です。
お茶漬けというと冷や飯に、漬け菜、梅干し、刻み海苔、わさびなどを乗せて、熱々のお茶をかけて食べる料理をイメージします。お茶漬けの歴史を調べてみると、ご飯に水やお湯をかける食べ方は、平安時代からあったようですが、お茶をかける食べ方は、室町時代からといいます。しかし、この頃のお茶は、香りは弱く、色も黒かったようです。江戸時代になり、庶民の間に番茶や煎茶が普及し、広く飲まれるようになり、お茶をかけるお茶漬けも広がっていきました。現在では、お茶漬けといってもお茶ではなく、だしをかけて食べるだし茶漬けが人気です。だし茶漬けを提供するお店も増えました。手間をかけて取った出汁を魚介などを乗せたご飯にかけて食べるという贅沢で満足度の高いメニューとなっています。例えば、ある出汁茶漬けチェーン店では、タイ、マグロ、サーモン、イクラなどをご飯に乗せ、その上から出汁をかけて食べます。月ごとに素材を変えたり、日本の郷土料理をモチーフにした創作茶漬けなども提供しています。値段はどれも1000円前後とそこそこしますが、それに見合った内容と言えるでしょう。あまり時間がない時や、何かお腹に入れておきたい時の食事にもぴったりです。このコーナーは一般社団法人、 日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。今月は福井県乳郡越前町です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今は日本のカニの旅というのをやってるんですね。今回はですね、お、来たかと皆さん思うかもしれませんが、ズワイガニ。ズワイガニってでも、北海道あたりで取れる、東北の北の方で取れる、ベニズワイガニとはちょっと違うんです。本当の、その、ズワイガニ。松葉ガニとも言うんですけどもね、または越前ガニとも言います。ですから、この越前っていうところが一番このズワイガニの美味しいところですね。安く食べれるのはどこかって言ったら、本場に行けば一番いいんですよ。ここで私がよく行くのはですね、意外なところなんですけども、今度新幹線が行きましたね。敦賀っていうところありますけど、敦賀はですね、街の中に越前ガニを食べさせると結構あります。これがとてもいいですね。まあ私は越前海岸に越前町というのがあるんですよ。そこはですね、越前町は日本海に面して波かぶりのカニを専門に食べる旅館がですね、どなぐらいあるんだろう。30軒ぐらい、ずーっとカニカニカニカニカニカニカニというカニの専門の料理屋があるんですよ。これ驚きました。日本人っていうのは、いかにカニが好きだとかっていうのをここ行くとよくわかるんですけども、もう観光バスがひっきりなしに時期になるよと、越前ガニを食べに来るわけですね。ただですね、皆さんにいいことをしましょう。本当に立派な大きな越前ガニは、今そうですね、三国とか、それから敦賀とか、それから、越前町とか、この辺り行きましたら、一杯3万円っていうのが相場ですね。これはもう近づかない方がいい。そうじゃなくて、一番いいのはね、越前ガニのオスが大きいんですけど、メスは小さいんです。そのメスが美味しいんですよ。ちっちゃいメスが。セイコガニって言うんです。セイコガニ。そのセイコガニを目的にして行かれたと思うんですね。で、セイコガニっていうのは、まず安い。一杯1500円ぐらいかな。同じ越前ガニですよ。俺でね、もう実にね、味噌がたっぷり入ってて、卵がまた美味しいんだ、この、セイコガニの卵っていうのは。ほんで、肉味も甘みが非常に強くてですね。だから、本当に越前ガニを好きな人、まあ、早く言えば、カニ食いのプロ、ね、私みたいな、こういう人はですね、もうぜひですね、セイコガニを頼む。そして、セイコガニをね、頼んだらね、せいぜいね、まあそうだな、5000円も出せばね、3倍、4杯来ますから、それでもう十分にね、越前ガニを堪能することができます。行かれるんだったらですね、三国っていう町があります。これも越前の町の近くなんですけど、そこの漁港に行くと朝早くですね、その越前ガニの競りをやってるんですね。もう、いつもですね、大体11月から2月までは越前ガニのシーズンなんですよ。で、11月から2月の間にもし三国港に行ったら、三国の港、九頭竜川って川が流れてくる大きな港ですけどね、そこに行きますと朝もう4時からですね、越前ガニの松葉ガニのね競りが始まるんです。いや、それは活気がありましてね。ほんで、競りの方法もまだ独特なんですね。そういう競りなんてものもとっても面白いと思いますが、そういう競りのところの、その、市場っていうのがありますよね。それで、その近くの、カニの専門のお店に行って買ってきたり食べると。それから今一つはですね、一番安い私の食べ方なんですけども、例えば、敦賀の場合ですね、魚屋さんに松葉ガニ売ってます。越前ガニがね。それを買ってきてね、これでね、駅前あたりのね、旅館に入るんですよ。で、旅館に入ってね、2時間だけ部屋貸してくださいって言うと、お客さんいないとき貸してくれますから。そこの旅館でですね、一生懸命加入一人で、二人で、こじくりながら世間話をしてですね、ああ、いいなってことになる。皆さんもぜひですね、研究されてください。
次は、料理人、飲食店プロデューサー、稲田俊介さんの、シンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は三品鍋です。
こんにちは、稲田俊介です。鍋物が恋しい季節になってきましたね。と言いつつ、実は僕は冬に限らず一年中、鍋が食卓の定番です。春夏はさすがに頻度が下がりますが、冬は どうかすると週の半分は鍋が登場します。そんなに年がら年中鍋で飽きないと思われるかもしれませんが、飽きないのには理由があります。それは鍋をあえてシンプルなものにするっていうことなんです。小鍋立てという言葉をご存知でしょうか。おそらくご存知ない方の方がずっと多いのではないかと思いますが、これは文字通り小さな鍋で仕立てる鍋物です。鍋が小さいということもあって具材は極めてシンプルです。江戸を舞台にした鬼平犯科帳などの時代小説で有名な池波正太郎さんの小説やエッセイにもこの小鍋立てよく登場します。例えばマグロとネギ、あるいはアサリと大根、白魚と豆腐などなどですね、あの渋い組み合わせの鍋をこれ熱燗とともにゆっくり楽しむみたいなスタイルです。粋ですね。かつて江戸ではそういう文化がポピュラーだったようです。たださすがにそこまで行くとちょっと激渋すぎるんですが、僕が一年中楽しんでいる鍋は結構これに少し近いものでもあります。あそこまでは渋くありませんが、使う具材は基本3種類と決めてます。まずは肉や魚などの主役、こちらを決めるんですね。そしてそこに淡白な食材を合わせます。これは何と言っても豆腐が大定番ですが、あえてそこをうどんとかにすることもあります。そして野菜を何か、あくまで1種類ですね、ネギだったり小松菜だったり水菜だったりで、肝心の鍋つゆは基本的にあっさりしたものにすることが多いです。一番多いのはカツオの出汁に淡く味付けしたもの、まあ、これが多いのですが、実はその具材そのものからしっかり旨味が出るものであれば、特に出汁ではなく水でも十分だったりします。まあ、そのようなですね、鍋を僕は三品鍋と名付けています。あえてそこまで絞ることですっきりとした味わいと飽きのこない組み合わせを楽しんでいます。もちろんいろいろな具材が入った賑やかでボリュームのある鍋はそれはそれで良いものですし、もちろん僕も時にはそういう鍋を楽しむこともあるんですが、これ不思議なことにですね、そういう鍋はこうキムチ鍋とか豆乳鍋とかスープの味を変えたとしてもなぜか続くと案外飽きるんですよね。なので僕は基本はあくまで三品鍋にしているということになります。三品鍋の具材と鍋つゆの組み合わせはまさに無限と言っていいくらいあるのですが、今日はその中でも僕が特にお気に入りでなおかつ作るのも簡単なものを一つご紹介します。具材の組み合わせは鶏もも肉、豆腐、春菊、この3品です。この場合は鶏肉からしっかりとした出汁が出るので、わざわざ出汁を作る必要はなく水だけで十分なのですが、まあ、せっかくなのでそこにね、もしあれば昆布だけ入れてください。主役となる鶏もも肉は食べやすい大きさに切っておきます。おっと、その前にですけど、鍋に水を 800cc くらい入れて、あれば名刺2枚分くらいのサイズの昆布を浸しておきましょう。そしてそこに大さじ3の醤油を入れます。もうこれだけで鍋つゆの準備は完了なんです。鍋を弱火にかけてゆっくりと沸騰させていきます。まあ、その過程でただの水だったものが上品な昆布出汁になっていきます。ただし、昆布出汁といってもこれだけではさすがにあっさりしすぎます。なので沸騰してそこに鶏肉を加えるのですが、この鶏肉に火が通る頃にはその薄い昆布出汁に鶏肉の出汁が加わり、極上の鍋つゆが完成するという寸法です。あとはそこに豆腐を入れ、再び沸騰したら春菊を少しずつ入れながら鍋を楽しみます。この鍋は食べ方にもちょっとしたコツのようなものがあります。真の主役は実は汁だと思っています。昆布と鶏の合わせ出汁にほんのりと醤油で味がついた汁はそれだけでちょっとびっくりするくらい美味しい。言うなれば 上等なお吸い物みたいなものです。もちろんそれ以後までそれを残しておいて、まあ、締めに雑炊にしたりうどんを入れたりというのも悪くないのですが、まずはぜひ汁だけを純粋に楽しんでみてください。人は美味しい汁を飲むと思わずはーっと息をついてしまうものですが、この汁は確実にそれに値するものになっているはずです。汁を楽しんだら、あとは存分にこの3品の組み合わせを楽しんでいってください。この時ポン酢があるとより楽しめるかもしれません。だしを飲み干した手皿に鶏肉、豆腐、春菊を少しずつ取って、そこにポン酢をちょろりみたいな感じですね。まあ、この時お好みで七味唐辛子を振ってもいいと思います。それを食べたらまたそこに汁を注いで楽しみます。今度はそこに少し残っていたポン酢の酸味が加わって、汁が一層味わい深いものになります。あとはその繰り返し、よくぞ日本に生まれけりみたいな気分になると思います。こういう時の豆腐は、僕は絹ごし豆腐がおすすめです。豆腐は最初に全部入れてしまうより、食べる分ずつ少しずつ入れ、クラッと揺れるように沸騰し、中心がほんのり温まったくらいで食べるのが良いものです。絹ごし豆腐の滑らかな食感が上品な出汁と相まって、これもまたはーっとため息をついてしまう美味しさです。先ほど主役は鶏肉とも言いましたが、真の主役は豆腐の方なのかもしれません。鶏肉が豆腐のために頑張って美味しい出汁を放出してくれた、言うなればそんな感じです。野菜は春菊以外にも小松菜やネギ、意外なところではレタスなんかもおすすめです。奴隷の場合もですね、あんまり煮すぎずにシャキシャキ感を楽しんだ方がいいんじゃないかなと思います。とことんシンプルだからこそのこの清廉な美味しさ、ぜひ食卓の定番にしてみてください。
次は美味しい雑炊を作って味わうのコーナーです。第7回のテーマはフリーズドライの雑炊を食べてみましたです。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師はスープ作家の有賀薫さんです。
今回はフリーズドライ食品の雑炊を食べてみて、その特徴や味について探ってみたいと思います。フリーズドライはつまり字のごとく凍結乾燥させることで食品中の水分だけを取り除いたものです。とても小さく軽くなり、常温保存が可能になります。しかもこれに水分を加えて戻しても元の状態の味や食感、栄養がキープされているというのが特徴です。一番身近なのはインスタントコーヒーとカップラーメンの具です。種類としては味噌汁やスープ、ドライカレーやピラフ、カット野菜やフルーツ、スイーツ、とんかつやエビ天などの丼の素などもあります。登山などアウトドアの際や非常食、蛍光食、宇宙食としても活躍しています。スーパーやコンビニ、ネットショップや通販、アウトドア用品店などで売られています。このフリーズドライの技術をもっと深く説明してみましょう。水分を含んだ食品をマイナス30度程度で急速に凍らせ、真空状態で十分に圧力を下げると、食品中の氷がダイレクトに水蒸気へと変わり、食品の外へと蒸発します。氷があったところに気泡ができ、そこに水やお湯が入り込んで戻るという仕組みです。今回はいろいろなフリーズドライ食品の中からカニ雑炊を選んで食べてみたいと思います。それでは早速作ってみましょう。 まず、この雑炊は一食ずつ個包装になっています。大きさは10センチ ×15センチ、厚み3センチほどの大きさでとても軽いです。振ると、こんな風にカラカラと音がします。袋の裏を見ると作り方が書いてあるので、読んでみましょう。中身を器に入れ、熱湯を 180ml 注ぎよくかき混ぜてください。お湯の注ぎすぎには十分ご注意ください。と書いてあります。作り方自体はすごく簡単ですね。購入したのは2024年の7月。賞味期限は2025年の4月です。長期間の保存ができるようです。じゃあちょっとパッケージを開けてみましょうか。パッケージを開けてみると、ブロック状の雑炊が出てきます。完全に乾燥して、とっても軽いですね。20グラムぐらいでしょうか。カチカチっていうほどではないですけれども、なんかまあ乾燥したものの硬さですね。これが本当に雑炊になるのか、ちょっと不思議に思えるぐらいです。この雑炊の塊というか、作る前の雑炊を器に入れます。これちょうど味噌汁碗に入るぐらいの大きさなので、まあその程度の器をご用意ください。で、この雑炊を器に入れたら、ここに指示通り 180ml のお湯を注いでいきます。お湯を注いでるうちにもうすでに崩れてきました。これをスプーンでかき混ぜるようにしていきます。もうスプーンでちょっと触るだけで、ほろほろほろっと崩れていって、みるみる、こう、雑炊みたいになっていきますね。すごいですね。どんどんほぐれていきます。お米も最初はなんか小さい感じだったのが、どんどんどんどんお米の粒がふわーっとこう膨らんできて、見た感じも、雑炊という感じになりました。カニ雑炊なのでカニの赤い身もちょっと入っています。結構贅沢な感じですね。香りも立ち上ってきました。さあじゃあちょっと食べてみます。いただき、ちょっと熱いので冷ましつつ。うん。思いのほかカニの風味がパーンとこうきますね。あ、雑炊もちゃんと雑炊になっています。普通の雑炊よりもちょっとお米の粒が若干割れてるような感じはしますけれども、ちゃんとお米の味と香りがしますね。あ、さっき出した時に塊を見た時にはどうなるのかなと思ったんですけれども、食べてみるととっても味付けも濃すぎず薄すぎずとってもいい味付けで、量が普通の私が例えば一人分といって作る時よりは少し少なめかなっていうふうに思いますけれども、例えば病気の時とかちょっとこう小腹が空いた時などに食べるのにちょうどいいぐらいの量ではないかなと思います。具材はカニの他に卵かしら、それからネギが入ってますね。彩りもとても綺麗です。やはり普通に生の食材から作るときに比べるとその香りの弱さというのはちょっとどうしてもこういうものの場合はあるので、例えば刻んだネギをちょっと振ってあげたりとか七味をちょっとかけたりとか、そういうふうに香りのものを少し足してあげるといいかなと思います。雑炊のベースの味自体はとてももうよくできているので、ここに調味料を加えたりする必要は全然ないと思います。少し香りのものがあると、より美味しく食べられるのではないでしょうか。フリーズドライのカニ雑炊、ごちそうさまでした。
次は、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで、誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は、茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所、タケノコを営む坂場和子さんです。今月は今年の新米をいただきましたというお話です。皆さんこんにちは。先月は稲刈りの話をさせていただきました。 皆さんは新米召し上がりましたか？お米が大好きな私は新米のこの季節、毎食ワクワクしています。新米のもちもち感とつやつやほっこり感がたまりません。幼少時からお米は大好きでしたが、米作りを経験してからというもの、さらに大好きになりました。タケノコでも我が家でも、農福連携でお世話になっている島営農組合さん、照沼農園さんのコシヒカリを食べています。豊かな山々と平野、数々の河川に恵まれた茨城県は、米作りが盛んです。お米の生産量は全国で7位、関東圏では堂々の1位です。茨城県内で作られるお米の8割はコシヒカリが占めています。コシ、ツヤ、粘りの三拍子が揃っていて、噛めば噛むほど甘みや旨みが出て美味しさを感じられるお米です。旨みともっちり感が強いので、どんな料理にも負けず、ご飯を味わって食べることができます。私は本当に食べることが大好きです。一つ一つの食材に、料理に、たくさんの方が携わっています。思い浮かべて、感謝して、毎食、いただきます、をしています。ほぼ毎食いただくお米、噛みしめて、一口一口を感じながらいただいています。もちろん、一粒も残しません。以前お話ししたことがあると思いますが、タケノコでも食べ残しをなくす残食ゼロ運動をしています。バランスよく適量をいただくことで、残食はゼロを継続しています。一つ一つにたくさんの方が携わっていること、命をいただいていることは、定期的にメンバーさんと話し合っています。食事をしている時のメンバーさんの幸せそうな笑顔、見ているとほっこり嬉しく温かな気持ちになります。みんな真剣に食事をしているので、一日で一番静かな時間でもあります。先日、みんなで新米をいただきました。お茶碗の中でキラキラと輝き、一粒一粒が主張し合っています。一口口に入れると甘く粘りのあるもちもちした食感が口の中を巡ります。美味しいね、美味しいと声が上がります。その日のおかずはカレイの煮魚にほうれん草のごま和え、さつまいもの甘辛煮、酢の物でした。カレイの煮付けの味付けはしっかりとしていましたが、ご飯が決して負けてはいません。茨城県産コシヒカリ、しっかり味を主張しています。今年の米の作況は全国的にやや量とのこと。島営農組合さんでもやや量とのことでした。風水害で倒れてしまった稲も無事に刈り取ることができたとのことでした。しかし、友人の福祉事業所では、作況はやや量だが、カメムシの被害が多く、出荷できるお米は昨年より減ったと話していました。今年はカメムシが大量発生しました。茨城県でも5月に注意報が出るほどでした。お米にカメムシがついてしまうと黒い斑点がついてしまい出荷はできません。友人は斑点があっても味は美味しいのよ。と残念そうに笑っていました。斑点のついた美味しいお米は、体には何ら影響のないことから、事業所内で食べられているそうです。我が家では初めて新米を食べる日のおかずが決まっています。皆さんはいかがですか？決まっていらっしゃいますか？我が家では、サンマの塩焼きと豚汁です。皮をパリッと焼いたサンマにたっぷりの大根おろし。もう最高です。ふっくらとした身とパリッとした皮とちょっと辛みのあるみずみずしい大根おろし。 一緒に口の中に。秋を堪能した後、ご飯をいただきます。最高のサンマに負けない美味しさです。今年の豚汁には、農福連携でお世話になっている農家さんで、メンバーが収穫してお裾分けしていただいたさつまいもを入れました。その他、ごぼう、きのこ、大根、人参、ネギ、みんなお世話になっている農家さんで作られたものです。野菜一つ一つの美味しさが染み込んだ豚汁は格別です。豚汁にさつまいもを入れると、ほんのり甘く優しい豚汁に仕上がります。汗をかきながら懸命に働くメンバーや農家さんの顔を思い浮かべながら味わいました。たくさんの素敵な方々が携わり、思いを込めて作られた食材を丁寧に料理しいただきました。大根の葉や皮、人参の皮も廃棄はしません。きんぴらにしていただきました。シャキシャキとした食感と優しい甘さで野菜の旨みが感じられる一品です。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。最近おにぎりにハマっています。おにぎりは昔から大好きでしたが、農家さんに深く関わるようになり、おにぎりの魅力を再発見しました。農家さんがお昼やおやつにおにぎりを食べているのを見かけます。自家製の梅結び、味噌結び、塩結びなど、シンプルなおにぎりがとても美味しい。田や畑のあぜで空を感じていただくおにぎりは最高です。労働の合間におにぎりをいただくことで栄養補給になり、頑張ろうという気持ちがさらに大きくなります。我が家で作るおにぎりも美味しいのですが、あぜでいただくおにぎりに勝ったことはありません。おにぎりといえば、80歳になる私の母のおにぎりを思い出します。母は料理上手でした。毎食、家族の健康を考え食事を作ってくれました。おやつも毎日手作りでした。質素な素材を美味しく変身させてくれる腕を持っていました。今思うと、とても贅沢なことでした。手をかけて、時間をかけて、毎食私たち家族に食事を作ってくれました。私の食いしん坊のルーツはそこにあると思っています。母のおにぎりは丸い形をしています。母は、三角は難しいの、と言い、かわいい丸いおにぎりが母のおにぎりです。ふんわりと空気を入れて美味しいおにぎりです。小学生の頃、母と一緒におにぎりを握り、私が三角のおにぎりを握ると、すごいね、上手、と褒めてくれたのが思い出されます。褒め上手な母でした。母のおにぎりは私にとって特別です。二つのおにぎりを超えることは難しいけれど、美味しい新米で私なりのおにぎりを追求していきたいと思っています。皆さんもぜひ新米を楽しんで味わって思ってご賞味ください。最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、リンゴの皮を剥いてそのまま放置すると赤く変色すると聞きました。どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。体に害はないのでしょうか。というご質問を、神奈川県の森さんからいただきました。
切ったリンゴが変色する原因は、酸化という化学反応によるものです。褐変反応といい、赤というよりは茶色っぽい色に変わります。リンゴだけでなく、バナナ、レタス、キャベツ、芋類などでも見られる反応です。リンゴには、クロロゲン酸やカテキンなどのポリフェノールが含まれています。ポリフェノールといえば、活性酸素の働きを抑える抗酸化作用があることで知られていますが、酵素の働きにより、 酸素と結びつく性質も持っています。リンゴを切ると細胞が壊れて別々にあったポリフェノールと酵素が接触し、空気中の酸素と結びついて茶色く変わるというわけです。特に芯の周りから変わっていきます。変色したリンゴを食べても体に害はなく、食味もあまり変わりませんが、含まれているポリフェノールの抗酸化作用は低下してしまいます。できれば食べる直前に切るのが良いでしょう。ちなみに、ほとんど変色しない知雪という品種もあります。変色の原因となるポリフェノール類の量が少なく、酵素活性も低いためのようです。リンゴの褐変反応を防ぐには、ポリフェノールが酸素と結びつくのを防いだり、酵素活性を抑えれば良いわけです。広く知られている方法は、塩水に浸す方法です。ナトリウムイオンが酵素活性を阻害し変色を防ぎます。塩水は水 400ml 2カップに対して塩1つまみ 1g が目安です。切ったリンゴを 2、3 分浸します。塩水以外では砂糖水やレモン水、炭酸水に浸す方法があります。砂糖水は砂糖の成分がリンゴの表面に膜を張り、酸素と結びつくのを防ぎ変色を防ぎます。パティシエがリンゴをデザートに使うときなどに使用しています。水 400ml に対して砂糖大さじ2が目安です。5分から10分つけます。レモン水は、レモン果汁に含まれるビタミン C が、ポリフェノールよりも先に酸素と結びつき変色を防ぎます。水 400ml に対し、レモン果汁小さじ2が目安です。2、3分つけます。炭酸水に浸す方法は、酸性の液体の中では、物質は酸化しにくいという性質を利用しています。5分ほどつけます。つけた後は、ラップフィルムで包むなど、空気に触れないようにすると、常温で数時間ほど変色を防ぐことができます。なお、切ったリンゴを加熱し、酵素の働きを失わせて、変色を防ぐという方法もあります。
皆さんからのお便りをご紹介します。10月号にはとんかつの話題がありました。若い時には結構食べていましたが、高齢になった今では体のことも考え控えめにしています。これからも外食する時には食べてみたいと思っております。やはり肉は美味しいですからね。美味しいものを食べると幸せになりますからね、というお便りを愛知県の二村さんからいただきました。これで令和6年12月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。